Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2020年12月26日放送、アンティークバイヤー山畑明美さんに伺ったフランスプロバンス地方のお話、さらに近年注目しているというモロッコの旅の思い出などお楽しみください。
僕も実はね、アンティークの家具とかものすごく好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
まあ、そもそもやっぱりバイオリンをね、4歳から弾いてるでしょ。
バイオリン自体がもうアンティーク。
バイオリンっていうのはもう僕の使ってるのもやっぱり今使ってるの1840年のものかな。でも古いものになると1600年代ぐらいのものから、
1600年代
からまだ弾けてるので、
はい、
やっぱりこう古いその木のものとかをなんか手入れしながら、やっぱりこうっていうのをやっぱ小さい時からずっとやってるでしょ。
はい、
逆にこうバイヤーさんとしてアンティークバイヤー、
はい、
こういう、まあ、いろんなものがあるじゃないですか。まあ、家具を専門にされてる方もいるし、あきみさんは割とこの食器とかですか、多いのは。
そうですね、私はもうテーブル周りがほとんどで、
うん、お皿とかでも、はい、今日もいろいろお持ちいただいたんだけど、はい、まあチラチラと今見てるだけでも、まあ素敵な風合いというか、これは随分とまた時の経ったものですか。これ
そうですね、1700年代後半から。
マジですか。
そうですね、私大体100年から200年ぐらい前、1840年から1880年代のものがすごく好きで、
はいはいはい、うん、すごいね。でもそういうの残ってるのをまたたくさん探しに行くのも大変だと思うんですけど、まあ、ヨーロッパの人みんなでも好きじゃない。
そうですね、みんな好きだと思います。ね、
すごく大切に家に残ったものっていうのもあるし、
はい、
あと僕なんか今ね、そうだな、13年になるのかな、ロンドンに住み始めて、
はい、
飲みの市みたいなだけじゃなくて、はい、テレビの番組とかさ、アンティークのものをずっとオークションで、はい次、はい次、これっつって延々とやってるわけ。
そうですよね。
これ日本だとなかなかないなと思って見てるんだけど。
ないですね。フランスだと毎月、アンティークの出店情報だとか、はい、そういったこう売り買いの情報だとか、いろんなことをこう集約した本も出ているんですね。うん、何十年も毎月日本では考えられない
です。そうですね、はい、もう食器なんかもでもやっぱりこうガラスの雰囲気とか、
はい、
まあ、その焼き物もそうですけど、今とやっぱり全く作り方も違う。
全然違いますね。
違うね。そのクオリティの良し悪しはいろんなものがあるだろうけれども、はい、でもやっぱりその200年残ってるものっていうやっぱりいいものだろうしね、うん、みんなが大切に使ってるものだからこそっていうのもあるでしょうし。
そうですね、実際に使って残されてきたものと、うんうん、例えばお城だとか財力のある人のお家だとか、そういった方たちが持っていた納屋からまとめて出てきたっていうのを、やっぱりこうフランス人のディーラーさんたちがいろんなこうコネクションを使って集めてきたものを、私が行くところはもう最近はプロフェッショナル用のマーケットが専門になったんですけれども、
はいはい、
そういったところにこうプロがプロに売る、すごい真剣勝負の場なんですけれども、そういったところでもいろいろ探してくるのと、やっぱりネゴシエーション、交渉するのが本当に楽しいです。
ああ、そう。もともと一番初めは、
はい、
それこそなんかストリートのそういうので見てみたいなところなんですか、きっかけは。
そうです、もう、私もともとフランスバカというか、中学生の頃から雑誌で見るパリジェンヌだとか、
うん、はい、
まあ、高校生リセーヌのファッションが好きで、
うんうん、
それで就職したのがアニエスベイという。
アニエスにいらっしゃったの。
そうなんです。
あ、なるほど、もうゴリゴリだもうフレンチかぶれゴリゴリだ。
そうです、そうです、うん、オリーブっていう雑誌に載っていたパリジェンヌとリセーヌのスタイルに憧れて、で、まあ、実際その社会人となった時に、うん、もうフランス好きなので、うん、とにかくもうアニエスベイに入りたいと、
うん、僕今52ですけど、もう大学
同い年ですよ、私たち
同い年。
同い年。
あ、じゃあもう話早いわ、
はい、
いやもう何しろやっぱりそのアニエスベイって一番なんか象徴的だよね、あの頃のこうパリの雰囲気っていうか、そのフランスのシンプルだけどなんかその服っていうだけじゃないんだよね、ライフスタイルそのものみたいなさ。
本当に
カフェオレってボールで飲むんだってやつでしょ
そうですそうですまさに今日ここにお持ちしたのがそうです
そうだよね、
はい、
カフェオレをこのボールで飲むんだよねそんなのさ今まで知らなかったしっていうのが僕の18歳でしたよ。 これはリルシュルラソルグ。
そうです。リルシュルラソルグっていう。
これどんな町なんですか。
まあ、このソルグ川っていう川がこう四方にこうてか川の真ん中に町があるようなところなんですが、もともとそのプロヴァンス地方というのは、1960年代ぐらいから、多くのパリジャンが、まあ、プロヴァンスの太陽だとか気候と、あと農家の人たちの暮らしに憧れて、裕福な人たち、財力のある人たちが、たくさん別荘を持つようになったんですね。まあ、もちろんそのお城だとか、そのもっと古くから歴史のあるような館みたいなものはたくさんあったんですが、一般的な人たちが、でも財力がある人は一般的とは言いにくいかもしれないですけど、
いや分かる、でも城買っちゃう人いるもん ね。
そうですよね。
そうそう、結構安くってか、ね、いやもちろん高いよ、でもいやこんなので買えるのって感じなんですよ。
そうですね、
ね、あのヨルマナーハウスで買えるとか、はい、あのキャッスルも。ただ維持費がすごいって、
大変、
初めに買ったお金のその同じぐらいやっぱりランニングコストが1年同じかかるって言ったな。うん、だ2億で買っても 1年で2億ずつかかっていくみたいなそれで大変だって言ってたみんな。
でそういった人たちがやっぱりこうインテリアを、自分のスタイルにしたいっていうふうに考えた時に、すごくこうインテリアのニーズが高まったので、はい、それで1970年代からこのリルシュルラソルグというこの町というか村なんですけれども、そこにアンティークのショップの集積となる、まあ、モールというか、まあ、フランス語だとビラージュ、村ですね、アンティークビラージュが多くできるようになったんですね。で今でも6つ残っていて
すごい、ね、
そのビラージュはだいたい30店舗多いところは50店舗ぐらいなんですけども、それがまあ6つあって、それぞれ家具が強い、私みたいなこういったテーブルウェアもあるところだとか、いろんなこう特性があるビラージュがこう点在していて、それを多くの観光の人たちがこのリルシュラソルグに行って、そこに行けば
アンティークを見れるってことね。
そうです、はい。
そうですか、そんな街があるんだ。
あるんです。
面白いね。
面白いですね。
でもそのディーラーとしてっていうかバイヤーとして行く場合っていうのはやっぱり仕入れのね、かなりやっぱり大変でしょ。審美眼みたいなもの、あれこうポイント、どういうこう、どういうところにこう着目して買われるんですか。
私の場合はもう自分が見て美しいなって思えるもの、あとはその売れる売れないっていうことも当然商売として考えなくてはいけないんですけど、あまりこう情報を入れすぎて、例えば日本でもどこそこの誰とかどこどこの店舗でこれが売れたとか、なんか最近流行ってるらしいよみたいな情報を入れてしまうと、ついついそういった目で自分がこう目が探そうとしてしまうんですね。
だ
からあえて私はもうそういうディーラー仲間の情報は、SNS も含めてあまり入れないようにして、その誰がどうじゃなくて自分自身が好きで綺麗だなと思うものを伝えたいなっていう気持ちは常に忘れないようにしてるんですね。だからこう綺麗だなっていうよりも実際に使えるかなとか、あと使えなくてもこれはこう飾っておきたいだとか、やっぱりそう思えるものじゃないと自信持ってお客様に説明をしたりだとか、
ね、
自信を持った値段の付け方がやっぱりできないなって思ってますね。
そうね、器とかだったらさ、本来ならこれはスープを飲みますよって言ったって、はい、いやいやじゃなくてキッチンでダイニングで使うんじゃなくてリビングに置いて少し何か小物をこう飾ったりするっていう、全くほら用途が変わるものもあるでしょ。
そうですね、
今の使い方ってさ、はい、こうインテリアとして特にアンティークの、ね、食器なんかは
むしろ用途を変えた、
そうだよね、
私だったらとか、
ね、
日本だったらっていうことを提案することがすごい楽しいんですよ。でそれによってお客様がすごく喜んで、後からこういうふうに使いましたって写真を送ってくださったりだとか、 あとは私はこういうふうに使いましたっていうふうに教えてもらったことが、今度は私が別のお客様に、こういう使い方もあるんですよっていうふうにこう新たな提案がこうどんどんどんどんこうつながっていくっていうのは、なんか醍醐味だなって思います、
ね、いやいいね。このボールとか僕だったらスタジオに置いてポップリ入れるもん、パワーって。
あ、そうです、ね、玄関先にだとか、ね、スタジオだとか自分のなんかこ
う
お気に入りの場所に置いておくとかいいですよね。
そうで、それ香りをねつけてファーってこうやって、はい、素敵だろうなと思うし、ワインやっぱり飲んじゃいますよね。そんなフランスにしょっちゅう行かれてたら、
もうお水代わりとは言わないですけれども、飲みますね。
お水より安くても美味しいやつあるもんね。
とても美味しい種類も たくさんですし、
うん、でもこの美味しさに目覚めた街ってのは何？これはパリとかじゃなくてってことか。
やっぱりプロヴァンスで、私はそのアビニオン、今でもアビニオンという、うん、パリから2時間半ですかね、新幹線で、うん、そこを拠点に動いてるんですけれども、ちょうどもうどれぐらい前でしょうね、27歳ですから、うん、四半世紀ぐらい前の時に、うん、やっぱりこのプロヴァンスを旅した時に、はい、アビニオンを拠点に次なる街がタクシーで20分ぐらいのタベルっていう町だったんですね。タベルっていう町が、まあ、ワイン畑の中にポツンとある宿とレストランだったんですけど、うん、で実はその時初めてのワインだったんです。それまでこういろいろなお酒の機会があっても、うん、ワインを飲む機会は一度もなかったんですけども、うん、まあ勧められたワインの美味しいこと、
なるほどなるほど。
でそこに宿に泊まってる間、同じレストラン で、うん、で1本ボトルを入れて、うん、ずっとその1本を飲み続けたんですけど、うん、もう本当に美味しくて、そこから遅咲きですけど、はい、ワインに目覚めましたね。
いや楽しいよねワイン、やっぱりたくさんあるし、その、ね、個性も楽しめるし、
はい、
でやっぱり料理に合わせるっていうのも楽しいし、季節に合わせるっていうのも楽しいし、あとはやっぱりそれぞれのシャトーのそれぞれのまたあのヴィンテージやり始めたらキリないもんね、うん、
全然産地すら名前も全然覚えられないんですけど、うんうん、ただ間違いなく美味しいですね、フランスのワインは。
そうね、本当ね。料理だったらどんなものが美味しいんですか、プロヴァンスは。
いや私ね、実は、うん、なんかプロヴァンス料理ってなんだろうっていつも思うんですけど、うん、基本的にニンニクとオリーブとトマトなんだろうなっていう。
そうだね、
もうちょっと下に行けばマルセイユだとブイヤベースっていう、はい、ね、世界的にも有名な食べ物もありますけど、うんうん、プロヴァンス自体、うん、多分これだけ言ってても知らないかも。
まあ、逆に言うとでもあの海のものも食べるし、でも山のものも食べるしってことだけど、ね、はい、味付けとしてはやっぱりオリーブオイルが基本になってくるよね。
うんうん、とニンニク、なんか何でもニンニク入ってるような気がしますね。
だから我々のイメージで言うとこう北イタリア的な感じを思えばいいよね。
あ、そうですね。
多分ね。
一緒です
ね。一緒だもんね。
かね、
うん、
はい、
だからまああの辺のでも。正直言ってさ、あの美味しいオリーブオイルね、美味しいオリーブオイルとガーリックとトマトあればさ、
はい、
何もいらないんだよね。
でそこに美味しいワインがあれば。
そうそう、本当に最近よく思う、いつも言ってるんだけど、こう地中海のあの辺の味付けってなんか最強なんじゃないのかなって、世界で。
本当にそう思います。
ね、あの他がいらなくなるっていうかね、あんまりこうもちろん、うん、お醤油も欲しくなる時も来るんだろうけど、僕はね本当にああいう味で、まあ、だけでいいよっていつも言ってるんですけど、美味しいね。あと小さなホテルなんてのもいいね、きっとね。プチホテルいっぱいあるでしょ。
たくさんあります、うん。それで今私がアビニオンでいつももう泊まってる宿がもう4年ぐらい、
うん、
毎回同じところに泊まってるんですけども、いい、ね、なんか17世紀の建物をいろいろ改装して、まだオープンして3年ぐらいなんですけども、一応バーが併設された宿泊施設で、まあ朝ごはんと泊まる、だから B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B& ちょっと離れると同じアビニオの中にはもともとお城だったところをホテルにしたりだとか、大きいところからちっちゃいところまでいろいろありますね。郊外に行けばもっとたくさん魅力的な、シャンブルドットっていうのかな、やっぱりベッド&ブレイクファースト、フランス語だとシャンブルドットと同じ意味合いなのでたくさんあります。
それぞれが勝手に作ってるから個性的なプチホテル本当にいっぱいあるよね、
はい、
全然路線違うんだけどみたいなね。
そうですね。
モロッコはいつぐらいから行かれてるんですか？
モロッコは2018年の4月ですね。
あ、そう、
私誕生日が4月なんですけれども、なんかちょうど50歳の節目をどこで迎えようかなって考えた時に、ちょうど1年ぐらい前からインスタグラムで見るさまざまなこうモロッコの情報、インテリアだとか、あとはいろんなこうインテリアショップでモロッコ雑貨が多く見受けられるようになった時に、ちょっとモロッコに行ってみたいなっていうところから始まって、それでここ3年ぐらいの間にもう10回行きました。
10回。
はい。
これは完全にハマってるってやつですね。
そうですね、ハマっちゃった口ですね。
本当。でもまあ都会としても楽しめる街はいっぱいあるし。
そうですね、私でもね実はマラケシュしか行ったことがなくて、なるほど、うん、それ以外のもっと有名な観光地だとかたくさんあると思うんですけれども、うん、パリから一番行きやすい街がマラケシュなんです ね。飛行機もたくさん飛んでますし、
てかまあパリのその要するにね、それこそ貴族たちとマラケシュの関係は本当に、
ね、そうですよね、
なんか沖縄みたいなもんでしょ、はい、東京から行ってみればね、はい、だからその歴史も長いだろうし、うん、それ文化もねとってもこう交流があるし、ね、フランス人が作った街ということもあるだろうし、はい、やっぱり食器いっぱい見られるんですか、随分と風合いは違うでしょ、でも
メイドインモロッコの古くから伝わる伝統的な陶芸品もたくさんあるんですけれども、うん、私はそのフランスアンティークのバイヤーとして一つずっと着目していたのが、うん、フランス統治時代にメイドインフランスで作られた器が数多くモロッコに渡っていると。
渡ってるでしょうね、
はい、それらを掘り起こしたいっていう気持ちがすごく強かったので、うん、その2018年の春に行った時に泊まった宿の人とか近くの古道具屋さんの人にいろいろ聞いて、うん、そういうものが売ってる場所をとにかくこうリサーチするっていうところから始まったんですよね、うんうん、でその半年後に、うん、2018年の11月にまた2度目で訪れたんですけれども、でその時にいろいろ聞いた情報から、うん、今この目の前にある このボールがメイドインフランスで1880年代に作られて、その当時にモロッコに渡ったボールなんですよ、
はあ、
っていうふうに、要はフランスで作られたものなんですけど、あくまでももう輸出用なので、
う
ん、モロッコのようなちょっと
こうニュアンスの、そうね、佇まいだよね、
そうですそうです、こちら以外にもいろいろこう例えばモスクの絵が描かれたものだとか、うん、あとは国旗が月と星がモロッコってついてますね、うん、そういったモチーフのものが描かれていたりだとか、
はあ、
そのフランスで使われていたものをもちろんモロッコにこう輸出したものも多いんですけども、うん、あくまでもモロッコ用に作られたものがすごくこう絵柄が面白いんです、
うん、ね、面白いね、そういうなんか文化の交流みたいなことですね、
はい、そうですね、
面白。でも今はなんかセンスのいい宿とかも増えてるんですって。
そうなんです、リアドという昔の邸宅ですね、うんうんうん、お庭付きのお家を結構そのモロッコ人の人たちが自分たちのスタイルでこう修復だとか改装して一般のいわゆる観光客への宿として運営してる宿も多いんですけども、
うん、
実はヨーロッパの特にフランス人、はい、ベルギー人、イタリア人、スイス人の人たちが、うん、モロッコに移住したり行ったり来たりの生活をしながら、はい、そのリヤドを改装してっていうのがすごくおしゃれなんです。
それこそサンローランだよね。
そうですね、
イヴ・サンローランがさ、はい、ほら青い家でしょ、
マジョレル庭園ですね。
そうかね、
はい、
綺麗だよなあれ。
すごい綺麗です。
もう言葉出なかった、あれ見た時は。
行かれました。
うん、
はい、
でも彼はもちろん作品に落とし込むって言うんだけども、そのあの家ごとそうじゃない、もう、
そうですね、
ね、もう自分のなんかこう描きたい世界全部描いて、庭から何から全部でしょう、うん、結局だからそのモロッコの異国情緒みたいなものとそのフランスのなんかこうエスプリみたいなものってすごいこう親和性があるっていうか、
はいはい、そのミックスした感じがすごくいいです。
そうなんだよね、だからファッションなんかもやっぱりそれ、はい、まあ、最近もねそういう雰囲気のやっぱりコレクションいっぱい出てるもんね。
そうですね、ディオールが2019年の4月にマラケシュの宮殿でやっぱりコレクションをやったことによってさらにそういう、こう印象が強くなったと思います。
こうやってでもあけみさんみたいに同じところを何度も何度もやっぱり旅する人っているじゃない、はい、僕もそうなんですよ。どっちかっていうともちろんいろんなところ行ってみたいなってあるけど、
開拓しないんですか。
だっていやもう、ね、ロンドンも13年間になってるけど、うんうん、初めは旅だったわけだけどやっぱり住んじゃうとかさ、はい、気に入ったらやっぱりそこのことをもっと知りたくなるっていう方が
一緒ですね。
その方が気持ち的には大きいですよね、
はいはい、
だからバカンスで行くところも大体いつも決まってるし、うん、好きに行ったらまたあそこ行きたいねってなるよね、はい、きっとね。
そうですね、
うん、モットーどうですか。旅のモットーいくつか挙げてくださいと言ったらどんな感じになりますか。
もう初めはもう好奇心があって、うん、そこを観光してっていうことが一番だと思うんですけど、 私はそれをいずれ仕事につなげたいっていうふうにやっぱり考えちゃうんですね。その特に自分がそのテーブルウェアが好きで、いろいろ見方も、うん、もしかしたら人とはちょっと違うかもしれないんですけど、うん、現地で実際にその宿で使ってるもの、はい、あとは行ったレストランで見たもの、うん、そういったものがすごく魅力的に感じられたら、うん、それを今度自分が自分の審美眼のもと仕入れをして、うん、多くの人たちにやっぱりこれを伝えたいっていう、なんかそういう気持ちが強くなるので、やっぱり観光で訪れた先にはこれを扱う仕事バイヤーになりたいってやっぱり常に思ってますね。
いいね。いや、もうそういう性分なんですよ
多分。もう見方がちょっとついついそういう思考になっちゃうんだと思います。
まあね、今はとにかくちょっとコロナがねこれありますんで、はい、なかなか旅には行けないんですけど、次行きたいところはどこですか？
やっぱりフランスですね。
まあ、とりあえず、はいはい、プロヴァンスを目指す、アビニョンを目指す、はい、そっから考えるんだよね、
はい。
うん、いいな。僕もちょっと何よりも、でもモロッコ行きたくなっちゃった、ね、このモロッコの食器今いくつかありますけど、
はい、
このまたこれ木みたいなやつ、これ何なんですか？
これはアプリコット、アンズの木を職人さんが削り出して作ったものなんですけれども、これはいろいろカトラリーだとか、これはもう何用ですかって言ってもこう分からないようなこう木のトレイみたいなものなんですけども、うん、このアプリコットの木って、まあ、モロッコにはたくさんあるんですけれども、まだまだ日本で紹介されてる場所が少ないので、
はい、
ちょっとその間に入って職人さんとこうつなげてくれる人とのやり取りを今実はしていて、今度モロッコに行く機会があったら実際職人さんに会って、うん、でこちらからこういったものを作りたいってい こう形を完全こう山畑明美のエクスクルーシブとして、うんうん、作ってもらう話を今進めています。
あ、いいね。だってこの人は想像つかない使い道がいっぱいあるからね。
そうなんです、うん、でただ向こう そのモロッコの人曰く、はい、サンプルがないと彼らは作れない、
はい、
要はこれが例えば S サイズだよっていう風に、うん、じゃあこれの M サイズと L サイズを作ってねって話をしても、うん、サンプルがないと
彼らは、そうだね、どれぐらいでかいか分かんない。
そうなんです。それがすごくこう曖昧になってしまうので、うん、必ず来るときは作ってほしいもののサンプルか、はい、すごく細かく線虫を描いた図面みたいなものを用意してねって言われてます。
はいはい、それはいいね。でもそういうのだとどんどん流行っていくかもしれないもんね。
今すごくこの陶器というフランスのアンティークの、うん、まあ冷たくはないんですけれども、はい、実際にこうクールな部分と、うん、モロッコのこう職人の手仕事の温かみがある、はい、こうウォーム感の、はい、そういったミックスしたテーブルウェアっていうものを、うん、やっぱり自分のスタイルとして継続していきたいので、はい、なんかそういうこう自分のオリジナルを作りたいなっていう気持ちがすごく強いです。
すごいね。これはもうコレクションだから、はい、それ全てをこう揃って完成するまではずっと作り続けるしかないよ。
そうですね、うん、そのために行かなきゃいけないんですよ。
そうだね。さて最後にこれはもう必ず伺ってるんですが、はい、明美さんにとっての旅っていうのは一体何ですか？
未来の自分への投資時間。
ああ、その通りだね。
本来お金を動かして貯めていくっていうのが投資の考えだと思うんですけど、私はそれを経験にいつも置き換えて、うん、やっぱりこう常にこう旅をしていろんな経験をすることによって、それがこう常に自分の糧になって、そして未来のまた新たな仕事なのか出会いなのか、はい、そういったことにつながるなって思ってます。
ありがとうございました。とても楽しかったです、はい。 ANA World Air Current